一週の日曜日はね、歓迎礼拝ということで、マルコの福音書を開いてまいりました。で、前回はですね、どうして怖がるのですか？向こう岸へ行こうとですね、イエス様がお声をかけられて、そして、ガリラヤ湖の向こうに、もともと漁師であった弟子たちを中心にですね、イエス様と弟子たちがこう、船出していった。で、その時に、まあ、本当に想定外のですね、恐ろしい、もうこれは死ぬぞというような大嵐が来て、でも、イエス様がそれを収めてくださって、そして、どうして怖がるのですかって、ぬくもりいっぱいのお声をかけてくださった。で、そのところを見たのでありました。まあ、実は私はですね、私も本当に恥ずかしながら、怖がれというか、よくですね、私の進学校の隣の部屋の、鎌野校長先生がですね、ガラッて入ってきて、おお、びっくりしたって言ってですね、私ね、またびっくりして、っていうようなことを。そして、まあ、恥ずかしながら、この1ヶ月もですね、まあ、歯医者さんに行く前とか、まあ、特にその、メッセージを語らせていただく前とか、あ、怖いなーって。でも何度もですね、内側から、どうして怖がるのですかという声を聞きましたね。別に、その実際に声が聞こえているわけではない。だけども、あ、そうだそうだってこの御言葉を思い出して、あたかもイエス様が今の自分にですね、そんな風に語りかけてくださっているような慰めを得て、ふっとこう心を変えられて勇気をいただいたっていうことが、まあ、何度もありましたですね。皆さんもそういう方々おられると思うんですけども。で、今日はですね、その続きの箇所になります。まあ、嵐が静まって、そしてその目的地に船が着くわけですよね。で、早速でお写していただきましょう。5章の1節からですけど、またいつものようにこの場面を思い浮かべていただきながらですね、ご視聴したいと思いますが、こうして一行は湖の向こう岸ギレサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていてと。ね。ちょっと墓場にキャンプしてるっていうんじゃないです。もう住み着いてるんですね、そこに。で、まあ、日本の墓場を想像しますとね、そんなことはと思うんですけども、当時の、その地方の墓っていうのは洞穴なんですね、基本的に。ですからまあ、住もうと思えば住むことは可能な。けども、普通そういうところに住む人は誰もいないわけですよ。でもこの人はそこに住み着いている。そこから、この、イエス様をですね、出迎えるわけですね。で、その続きを見ますけれども、次お願いします。もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っていくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。どうして彼はですね、普通に生活している人々と一緒に暮らしていないんでしょうか。かつてはそうだったんでしょうね。それは、家族も友人も彼を見捨ててしまった。何もその周囲の人たちが冷たかったからということではないでしょう。もう鎖も足かせも、つないでもそれを引きちぎってしまう。もう誰も抑えることができない。そして周りの人々を傷つけ、痛め、自分自身も傷つけて、もうボロボロにしてしまう、自分自身もボロボロになってしまう。そういう中で、関係を結べなくなるわけですよね、周りの人たちと。そうやって、とうとう、ここに来てしまった。ものすごい大きな力が彼を縛っていた、捉えていたことが想像できます。ね、で、次5節を移していきますと、それで、夜も昼も墓場や山で叫び続け、意志で自分の体を傷つけていたのである。これが、この、汚れた霊に取り憑かれた人。名前はわかりません。この人の姿だったんですね。でこの人の姿を、この箇所をですね、何度も読んで味わっている中で、他人事ではないなぁと思いました。というのは私自身も、こんな、鎖で繋がれてってことはありませんけれども、でも人を傷つけてしまうこと、あれ逆に人に傷つけられてしまうこと、そして 人とのこの人間関係をいつも喜んでいるわけではない。時にはもう疲れ果ててしまって、ああ、もう誰とも会いたくないな。また、私の周りにも実際に、不本意ながらも、周りの人たちとの人間関係を自分でことごとく壊していってしまって、孤独に陥って苦しんでいる。でそういう自分を、この痛めつけているという人がいました。実際に山で叫び続けるってことがなくっても、心が叫んでいる。自分自身の心の叫びや、身近な人たちの心の叫びを私たちもどうでしょうか？聞いてきたのではないでしょうか？今日のこの箇所も、ですから、遠い昔の遠い国のお話というよりも、私たちの物語なんですね。そういう意味でこの人をもう一度この人にですね、注目していきたいと思いますけども、誰も抑えつけることができない。彼自身、ある意味でこうやりたい放題。誰も止めれない。やりたい放題っていうとこう自由のような感じがします。誰も止められない。まあ、例えば、ワールドカップの時にですね、あのメッシを、ね、誰も止められない。私個人的にはあのフランスのエムバペという選手をですね、応援してますけども、誰もエムバペを止めれないってね、もう大活躍、自由自在にこのボールを操っててね。で、前向きなことに使われた場合だってありますよね。でも彼は、誰も止められない。自分自身も自分でどうすることができないような力でがっつりと縛られて、だから自由なようなんだけども全然自由でない。縛られてしまっているという、そういう状態なわけです。ものすごいエネルギーがある。それをどこにも持っていく場がない。誰も受け止めてくれない。そういう状況。この人がイエス様を迎えたわけですね。じゃあどんな風に迎えたんでしょうか。次お願いします。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして、大声で叫んでいった、意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。まあ、拝したと言いますから、まあ、礼拝したように、見えますよね。で、そうなんでしょうか。その後でですね、私に関わらないでください。何の関係もありません。私を苦しめないでください。とこう言ってます。礼拝してるんではない。このイエスという人が持っている力が自分よりも格段に上だということを知っていて、そしてもう何も構わないでくださいとお願いしているという、そういう拝してという姿ですね。これはこの人自身の言葉でしょうか？そうではないですよね。汚れた霊がこの人にって最初にありましたから、言わせている、言わされている、そういう言葉であります。で、悪霊っていうのは、サタンは私たち人間にでは何を言わせたいんでしょうか？何をさせたいんでしょうか？この場面からわかりますよね。で、ちょっとこう似ているところがですね、創世記の中にもあります。ちょっと次見ていただきましょう。創世記の3章といえばですね、昨年ご一緒した箇所でありますが、4節からですね、こんな風に書かれてますよ。すると、蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。ね、神があなた方にそれを食べさせないのは、あなた方を縛りたいから、あなた方をコントロールしたいから、あなた方から自由を奪いたいからだ。でも、その善悪の知識の木の実を食べれば、あなた方は神と等しくなる。そして自由になる。何でもやりたい方ができるんだよ。もう神様からいちいち構われるのはやめにしないか。神様と関係を絶って自由に生きなさいよ。さあ、さあというそういういざないですよ。そして今までまさか自分がこんな木の実神様から食べてはいけないよ、死ぬからって言われている木の実を食べるなんて思ってもみなかったのに、それが急に魅力的に映って。そして、彼らは食べたんですよ。つまり、悪霊というのはずっと最初から、このアダムやエヴァを誘った蛇、つまりサタンのように、私たち人間が 神様との関係を断ち切って、神様、もういいんです。ほっといてください。自由にやらせてください。ね、困った時には言いますからね。私がお願いした時だけお願いします。それ以外の時にはもう構わないでください。というふうにこう背を向けてやりたい放題やるっていう、そういう人生こそが自由なんだよ。その方が魅力的なんだよ。それが本当の豊かな人生だよというふうに思わせようとずーっと働きかけて結構成功してきてるわけですよ。この世界を見るとそれがわかりますよね。で、その後見ますと、マルコの福音書に帰りますが、5章の8節、イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。彼がイエス様のところに走ってきて拝したのも、お願いしているのも、汚れた霊がイエス様が誰かということを知っているからですよ。ね、信じるつもりは毛頭ない。従うつもりは全くない。でも知っているんです。自分よりも強いっていうこと。そして、出て行けと言われたら、そうなるしかないっていう自分の運命も知っている。9節、次お願いします。イエスが、お前の名は何かとお尋ねになると、彼は、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですからと言った、ね。名を名乗れと言われて、その通りに名を名乗るというのは、こちらが上で名前を名乗らされる方が下だっていう、もうはっきりとした力関係が表されているってことでしょ。で、レギオンって言います。ローマの軍隊の名前なんですね。で、5000人から6000人ぐらいの一つの軍隊を、ローマではレギオンと言ったそうです。で、そういう名前の悪霊なんですって。めちゃめちゃ大勢いるんですってね。だからもう何千という悪霊がその一人の人に取り付いていたってわけですよ。ね。それで、この、次の展開ですね。次お願いします。10節からですけど、そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところで、そこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで、汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると、2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったかを見ようとやってきたと。ね。まあ、想像するのは難しいですけども、まあ、2000頭ぐらいの豚ってね、どんなんでしょうかね。それがダダダダダダダーと、なだれを打って湖に駆け込んで溺れ死んでしまうというね、ことが、まあ、大変な騒ぎだったと思いますよ。で、人々がこう、来るわけですよね。で、まあ、これは、悪霊が確かにこの人から追い出されたんだなって誰が見てもわかるようにっていうことがあったんでしょうか。でも、おそらくですね、それ以上に、まあ、悪霊って他の場面でもですね、その人に取り付いていた悪霊がこう追い出されるっていう場面がありますけども、その時にこう、その人、今まで取り付いていた人を痛めつけるっていうこともあった。で、これだけのレギオンと呼ばれるようなですね、ものすごい数の悪霊が取り付いているわけですから、それこそイエス様は、この人を守ろうと思って、で、こういうことを許したんではないかと。ね、実際に、このある人はですね、悪霊が豚に入ったことは、病人を暴力から守る、ある種の霊的安全弁であったのではないか、というふうに書いてますけども、そういうような種類のことだったんではないかと思いますね。ということは、イエス様はこの、2000頭もの豚が死んでしまうっていうことも分かっていて、そのことで悪霊をこの退治する、やっつける。で、でもそのことで、その地方の人々に、イエス様に対する恐れや悪い噂が立って、そして出て行ってくれというふうに言われるっていうことも分かっておられたでしょう。でもそうであったとしても、この一人の人を守りたい、助けたい、癒したい、救いたいと思って、イエス様はこうなさった。イエス様の目から見るならば、この一人の人の値打ちってそういう値打ちなんですよ。で、その村の人たちがもし、この一人の人を大切に思っていたら、あ、もう豚のことなんていい、よかったね、もうあなたがこの癒してもらって、他にも困っている人たちがいるだろうから、イエス様ぜひここに留まってください、私たちと一緒に暮らしてくださいってお願いしたでしょ。だけども、 2000頭の豚の方がずっと値打ちがあったんです、彼らにとっては。ね。イエス様はどんな時にも、そうです。地球全部の宝を集めても、私たち一人一人のその命の重みには劣る。それが神様の目から見た私たち一人一人の重みですよ。価値ですよ。この場面でもそのことがわかりますよね。そして、15節からお願いします。イエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや、豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。そして、イエス様は、まあ、ある意味で、こう、あっさりとですね、懇願されるままに、される。強制はなさらない。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるならって。無理やり戸を蹴破って、この、イエス様が願っておられることを、神様が願っておられることをこう強制して人にするっていうことは、基本的にはなさらない。出て行ってほしいって言われたら、こう、出さっていいわけですよ。ね、でもそれは実は、見捨てたんだよね。その地方の人々のことなんてもうどうだっていいよ。あ、いらないんだったら、うん、いいよっていうことではなかったってことは一番最後でわかりますけれども、それは後に置いておいてですね。実際に、この後の箇所を見ますと、5章の21節にはですね、イエスが再び船で向こう岸に渡られるとと書いてある。パッとこう行っちゃったってことはわかりますよね。そういう意味で、この一人に会うために、湖を越え、嵐に会い、そしてこの地に行き、そして出て行ってくれと言われて出て行った。というイエス様ですよ。イエス様にとって、この一人の人のように私たち一人一人が、2月にお誕生日を迎えになったお一人一人も、そして私たちみんなも、大切な大切な最高傑作なんですね。で、一人の人をですね、今朝紹介させていただきたいと思う。で、今までで、もしかしたら一番長いかもしれない。結構長い引用になりますが、非常に私はこう感動した一人の人の話をですね、紹介させていただきたいと思うんですよ。では、もうずーっと私読んでいきますので、次々とですね、こう、切り替えていただきますけども、ご視聴していただきたいと思うんで、これはどういう本からですね、引用しているかというと、あなたがずっと求めていた人生っていう本があるんですよ。あなたがずっと求めていた人生、もう何年も前に私この本と出会って、で最近また読み返してるんですけれども、あ、いいなと思って、一人の人を紹介することにしました。で、ではお願いします。私の友人の友人を皆さんに紹介します。これ著者のですね、言葉ですけれども、彼女の名前はメイベルと言います。友人のトム・シュミッドは、このように分かち合ってくれました。州立の療養所はあまり気持ちの良い場所ではない。広くて従業員が足りなくって死を待っているだけの猛獄して無力で孤独な人たちで溢れ返っている。外がどんなに良いお天気の日も中は薄暗く病と尿の匂いがする。私はそこに4年間週に1、2度通っていた。でも行くのが嫌だった。そこを去るときはいつもほっとした。何度行ってもとても慣れることなどできないような場所だった。であるとき、それまで行ったことのない階の廊下を歩きながら、私は花と励ましの言葉を受け取る気力のありそうな人はいないかと探していた。その階にいたのは無気力な表情で、車椅子やカートに乗っている人ばかりで、どうやら特に悪い状態の人たちを収容している階のようだった。廊下の突き当たりに近づいたところに車椅子の老婦人がいた。彼女は見るからに恐ろしい顔をしており、白濁した瞳とうつろな目線から視力を失っていることがわかった。片方の耳に装着された大きな補聴器から耳もほとんど聞こえないことがわかった。顔の半分は癌によって侵され、頬には大きなただれがあった。そのせいで、鼻は押されて曲がり、片目は垂れ下がり、顎も歪んでいた。そして、 本来なら口角であるはずの部分が口の下に来ていた。そのためよだれが流れ続けていた。この女性はもう過去25年間にわたりベッドに横たわったまま盲目でほとんど聴覚もなく一人ぼっちでずっとその病院にいるのだそうだ。この女性がメイベルである。念のために誤解を避けるために申し上げますが、今日その悪霊に取り憑かれた、この、レギオンという名の悪霊に取り憑かれた無名の男性のことを見てますよね。で、この女性が悪霊に取り憑かれているんではないかというのは連想をもしなせるとしたら、それは全く私の引用する、趣旨ではありません。そうではなくて、これから出てくるこの人の内側に神様がしてくださっている恵みについてお分かししたいから、この人のことを紹介しています。では続きをいきますね。メイベル、なぜ彼女に話しかけたのか自分でもわからない。とても返事ができそうには見えなかったのだ。でも私は彼女の手に花を一輪握らせこう言った。母の日おめでとう、花をどうぞ。メイベルはその花を自分の目の前に近づけ匂いを嗅ごうとした。そして喋ったのだ。顔の歪みのせいで言葉は聞き取りにくかったものの、驚いたことに彼女の意識は明らかにしっかりしていた。彼女の言葉はこうだった。ありがとう。とても素敵ね。でも他の人にあげてもいいかしら？私は盲目なので見ることができないの。私はもちろんですと答えた。そして他の意識のはっきりしている人がいそうなところへ彼女の車椅子を押していった。そしてそのような人を見つけたので、そこで車椅子を止めるとメイベルは花を差し出していった。どうぞ、イエス様からのプレゼントですよ。その時だ。私はこの女性はただ者ではないと気づいた。それからメイベルを部屋まで連れて帰り、彼女のこれまでの人生について話を聞いた。メイベルは母親と二人でやっていた小さな農場で育ち、母親が亡くなってからは一人でそこを切り盛りしていたそうだ。しかし1950年に病気になって視力を失ってからはずっと療養所暮らしだったそうだ。25年間の間にメイベルはどんどん衰弱し、病気も進行し、絶えず頭痛や腰痛、腹痛に悩まされていた。そしてしまいには癌になった。同室の他の3人は皆植物人間状態で、時折叫び声を上げる以外には口を聞くことはなかった。同室の人たちはしばしばシーツを汚したが、この病院は人員不足で、特に私がいつも訪れる日曜日はスタッフの目が行き届いておらず、その悪臭はいても立ってもいられないほどだった。私とメイベルは数週間のうちにすっかり仲良しになった。そしてその後3年間、私は週に2度はメイベルを訪問するようになった。私がやってくると彼女はいつも真っ先にキャンディーはいかがと、ベッド脇にあるティッシュの箱に入っているキャンディーを勧めてくれた。ある時は私はメイベルのために聖書の朗読をした。するとメイベルはその続きを一言一句違わずに暗唱してくれることがよくあった。また別の時には賛美歌を開いて二人で一緒に歌った。メイベルは古い賛美歌の歌詞を全部暗記していた。義務的に聖書の御言葉や賛美歌の歌詞を暗記しているのではなかった。賛美歌の途中で歌うのをやめ、自分の状況に特に関連のある歌詞について短くコメントをすることがよくあった。孤独だとか苦しいとか言ったことをメイベルが言うのを私は聞いたことがなかった。あるとすれば賛美歌の中に出てきた歌詞について言及するときだけだった。最初は励まそうと思って訪問していたのだが、むしろ彼女に見せられて訪問するようになるのに、そう時間はかからなかった。そのうちメイベルに会いに行くときには、彼女の言葉を書き留めるためにペンとノートを持参するようになった。あるとき、期末試験でてんてこまいになり、なすべきことや 考えるべきことがたくさんありすぎて、私は心がバラバラになりそうになっていた。すると、こんな思いが湧いた。メイベルはいつも何を考えているのだろう。何時間、毎日、毎週。しかも、昼か夜かもわからないままで。そこで、私は彼女のベッドに近寄り尋ねた。メイベル、いつも何を考えながら、ここに横たわっているの？イエス様のことを考えているのよ。私はそこに座ったまま、私だったら5分だってイエス様のことを考え続けるなんてできないのにと思った。そこでイエス様について何を考えているんだい？と聞いてみた。メイベルはゆっくりと考えながらこう言った。イエス様がこれまでどれだけ私に良くしてくださっていたかを考えているの。だって本当にずっと良くしてくださったのよ。私はそんなに多くを持たなくてもいいの。簡単に満足できてしまう人間だから。ほとんどの人は私が何を考えているかなんて大して気に留めないし、私のことを時代遅れだと思っているけれど、別に構わないの。イエス様がいてくださればそれでいい。イエス様が私のすべてなの。そしてメイベルは古い賛美歌を歌い始めた。その賛美歌がですね、次ですね。イエスこそ我がすべて、我が命、我が喜び、我がすべて。日々の我が力、イエスなしでは私は倒れてしまう。悲しい時はイエスのもとへ。イエスほど私を元気づけてくれる方はいない。悲しい時は喜ばせてくれるイエスは我が友。おそらくですね、イエスは我が命、また喜び、すべてのすべてぞ、我に取り出た、あの賛美の歌でしょうね。もともとの英語をそのまま訳していると思います。じゃあ次お願いします。これは作り話ではない。信じられないかもしれないが、本当にこのように生きている人がいたのだ。嘘ではない。彼女は私の知り合いだ。一体どうしてこんな風に生きることができたのか、誰も寄り添ってくれる人がいないままに、なぜこんなことが起こっているのか、何の説明もないままに、ただ時間だけが刻一刻と過ぎていく、そうやって何日も何週間も何ヶ月も何年も、ただ痛みの中で時が過ぎていく、そんなメイベルなのに、彼女はそこに横たわり、賛美歌を歌うのだ。どうしてそんな風に生きることができたのか。思うに、メイベルは私やあなたがほとんど持っていないものを持っていたのではないだろうか。彼女には力があった。動くことも見ることも聞くことも誰に話しかけることもできず、ただベッドに横たわっているだけだったが、それでも彼女には驚くべき力があった。で、この本でですね、この後、霊的変容への希望、霊的な姿変わりですね、変容への希望と題して、著者はですね、こんな風に続けています。もう少しだけ引用させてくださいね。次お願いします。この女性は並外れたことを行うために、超自然的な力を受け取ったごく普通の人でした。彼女は自分の状況で成し得る限りを尽くしてイエスに従うことに、自分の全人生を注いでいました。苦しみをじっと耐え忍ぶこと、孤独、祈り、御言葉の瞑想、礼拝、可能な時は他者と交わりを持つこと、花やキャンディーなど他者に差し出すことのできるものがあれば喜んで与えること。もしあなたがメイベルの状況にいるとしたらどうでしょう？イエス様がこれまでどれだけ私に良くしてくださっていたかを考えるの。だって本当にずっと良くしてくださったのよ。私はそんなに多くを持たなくてもいいの。簡単に満足できてしまう人間だからと言っているところが想像できますか？これこそ詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんの体現です。 先生、朗読文でご一緒に味わいましたよね。こんな人生が普通の人にも可能だと信じますか？あなたにもそれが可能だと信じますか？これは福音の中で約束されていることです。イエスが宣言した良い知らせです。神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエスが述べ伝えた良い知らせは、普通の人たちが男性も女性も神の臨在の中で、神の力のもとで生きることが今可能になったということです。イエスが述べ伝えた良い知らせは、死んだ後で天国に入るための最低限の資格に関することではありません。それは、人間の生き方のあなたの人生の栄光に満ちた贖いに関することなのです。今ですね、ミラクル祈祷会で、エクササイズっていう本をですね、2週間に1回のペースで、分かち合っています。で、それは、私たちがこう霊的に作り変え続けていくことを願って、それを私たちは意志の力で、頑張りですることはできない。でも、イエス様の御言葉による愛の訓練をいただき続けていると、少しずつ少しずつ時間はかかっても誰でも、イエス様の御姿に向けて変貌させられ続けていくことができるんだ。そういうことに基づいて書かれた本です。この、ずっと、あなたがずっと求めていた人生という本も同じジャンルの霊的形成とか霊的変容というテーマで書かれた本なんですね。で、私は、皆さんご承知のように、特に私の家族はよく知っているように、メイベルとは、それこそかけ離れた存在だと自分で知っています。けれども、希望を持っています。私たちが、もし、メイベルがそうであったように、イエス様と親しく交わることを心開いて願い続ければ、そのようになっていけるっていうことを、私は知っていますし、私自身、少しずつ少しずつ本当に父たる歩みですけれども、でもイエス様が願っていてくださるから、イエス様が招いてくださっているから、そしてイエス様を信頼して心開いているから、ちょっとずつですけど、メイベルに、そしてイエス様に近づかさせていただいているなっていうことを感じて、その神様の憐れみに本当に感謝をしているんです。皆さんも同じじゃないでしょうか。で、最後に、今日の場面のですね、終わりのところを触れて終わりますけども、次お願いします。こんな風に、この箇所はですね、締めくくられてますよね。18節。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかし、イエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで、彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広めた。人々は皆驚いた。今日、ここからメッセージの題をつけました。どんなに憐れんでくださったか。で、最初の方でですね、ちらっと申しました。イエス様は、この地方から出て行ってくれるように頼まれて、で、あっさり出て行った。で、見捨てたんじゃないんですよ。この人に託した。あなたは私についてきたいと言ってる。でもそれは悪いことじゃないけども、でもベストじゃない。ベターだと言わんばかりに、ベターではなくってベストをつかみなさい。そして、私についてくるよりももっと良いこと。あなたの家に帰って、あなたの家族に、あなたの友達に、かつてあなたを怖がり、あなたを見捨てたその人たちに、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかということを、神様がどんなに憐れんでくださったかということを知らせなさい。わかりました。彼らはそうするわけですよ。で、託していかれた。で、同じように、私たち一人一人を、今週もイエス様は使わされる。で、この時は、イエス様は、ガラリコを通って向こう岸に行かれますよね。で、彼は、デカポリス地方にある意味で一人残されたわけですよ。でも私たちはそうではない。目に見えませんけども、いつも、イエス様の霊、聖霊が、私たち一人一人とご一緒くださって、歩んでくださる。それを、 ここから私たちはこの一週間の歩みとして共に歩み始めるのであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。メイベルという一人の人の姿、そしてまたレギオンに取り憑かれて悲惨な孤独な、このままだったら何の希望もないというそのような状態であったその人がイエス様によって解放された、そして使わされたその姿を見ました。私たちとあなたをご一緒くださって、私たちが願えば私たちと親しく交わってくださり、私たちを作り変え続けてくださるあなたを信頼してお委ねします。どうぞこの一週間、あなたが願っておられる通りに私たちをあなたご自身の栄光のためにご一緒くださってお持ちください。どうぞ私たち一人一人に必要な慰めを、癒しを、休みを、力を、導きをお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。